大町町やどかりプロジェクトラジオインフォメーション。さあ、続いてのコーナーは、大町町やどかりプロジェクトラジオインフォメーションです。毎週月曜日のこの時間に大町町が取り組んでいることやどかりプロジェクトについてお話を伺っているんですが、今日はお二人、スタジオにお越しいただきました。ヤドカリプロジェクト広報委員の岩永隆さんと三田香織さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、話題としては、ヤドカリプロジェクトがまた遠征をされたということで、はい。岩永さん、どちらへ行きましたか？
今回は、三重県の鳥羽市の方へ。
はい。
行ってまいりました。
鳥羽の方にですね、行かれたということですけど、鳥羽今まで岩永さん行かれたことはあったんでしょうか？
生まれて初めてでした。
ああ、どんなとこでした？
まあ、鳥羽市というのが、まあ、伊勢志摩国立公園の中にありまして、世界で初の真珠の養殖に成功したりとか、昔から海女さん文化があったりですとか、
ね、
まあ、海を中心とした町だなっていう感じです。
また大町とは違いますよね、そしたら ね、雰囲気がね。お天気どうだったですか？
1日目は、まあ、あいにく、まあ、天気悪かったんですけど、2日目は、晴れてくれまして、
海の、
まあ、景色とかも綺麗に見ることができました。
そうなんですね。やっぱそれ見たいですもんね。
そうね。
桜とかどうでしたか？
桜ももう、もう満開で、
はい、
もうお花見したいなって思うぐらいの感じです。
そうだったんですね。週末ね、佐賀の方は結構もう花散らしの雨でね、一気に散っちゃった感じでしたけれども、じゃあお花見も少しこうね、お花も楽しめてよかったですね。はい。で、そこで岩永さんはどういうことをしてきたんでしょうか？
はい。大町町の特産品を、まあ、持参しまして、
はい。
鳥羽市の特産品と物々交換をして、あとは、まあ、鳥羽市の方と、まあ、交流をして。
交流をして。はい、鳥羽は、まあ、大町から持っていたのはタロメンとか。
そうですね。
はい。いろんなものを持っていて、で、鳥羽の方では、どんな美味しいものとか食べました？岩永さん。
はい。やっぱり、伊勢海老と、そうですね。海産物を中心とした美味しいものをいただきました。
じゃあ、海産物が美味しいってことは、お酒も美味しいとこですよね。
そうですね。お酒はいつでも美味しいです。
さすがですね。まあ、しっかりと交流もされてきたようですけれども、三田さん、大町町の特産品を、鳥羽の皆さんはどうだったですか？
向こうは海の町だったので、
はい、
こっちのその、まあ山というか炭鉱の山を中心とした商品を気に入っていただけるかなと思ったんですけど、
はい、
すごく大変ご好評をいただいてまして、
はい、
で、プロジェクトに参加していただいた鳥羽の方々にですね、インタビューをしてますので、
はい、
まずはそちらをお聞きください。
はい。
タロメン美味しいですね。香りがすごくいいです。生姜の香りがしてね、体に良さそうな感じしますね。初めて食べた食感ですね、これ。ちゃんぽんでもないし、うどんでもないし、ラーメンでもないし、非常に美味しいです。もうこれ、鳥羽の人にぜひ食べてもらいたいですね、こういう美味しいものを。
これ、昆布巻き、ブリの。ブリの味がよう出てる。美味しいです。うん。この辺も取れるけどね、大敷網で。
鳥羽商工会議所、料理土産諸業部会の水谷と申します。私のその担当しておる料理土産諸業という名前の通り、新しい商品開発もやってますので、また違った感覚の大町のものに出会えて、嬉しかったなと思ってますけども。
鳥羽商工会議所、中村みやびと申します。美味しかったのは、チャーシューと、で昆布巻きとタロメンが美味しかったですね。どれも美味しくて、どれを買おうかすごく迷ってます。
鳥羽商工会議所副会頭の石井です。焼き豚が美味しかったのと、それとタロメン、あんだけ野菜入ってたら一食でね、全てこう賄えるような気がして、でこのね、ヤドカリプロジェクト非常に楽しかったです。これからどんだけでも広がってくるプロジェクトじゃないかなと思いますので、楽しみにしております。1冊が1が1が3になるような感じで相乗効果が出てくればありがたいと思ってます。
わあ、好評でした ね、うん、皆さんの、あの反応もすごくね、よくってということで、うん、美味しい美味しいというあの感想が聞けてましたけど、あの岩永さん、今回手橋から持ち帰ってきた特産品というのはどんな商品があるんですか？
はい、まあ、最初にお話しした通り、戸橋が、まあ、海の町なので、はい、海産物を中心とした特産品ですとか、を持ち帰りました。
あのね、海産物、まあ、ちょっといっぱい持って帰ってこられてるそうですけど、いくつかご紹介とかってありますか？していただけますか？
牡蠣の養殖が有名なところで、牡蠣、は
い、
の醤油だったりとか、
うん、ポン酢
だったりとか、そういうのを持ち帰ってきてます。
へー、いや、それをね、じゃあ、これは三田さん、後日、これから、まあ、前回ね、第1弾が、はい、北海道は岩見沢だったじゃないですか。はいはい、で、岩見沢の商品が、大町町の情報プラザに、
はい、
はい、販売がありましたけど、
はい、
今回も、鳥羽の商品が並ぶんですか？
はい、鳥羽の商品はですね、うん、今週末の11日の土曜日から、
はい、
情報プラザで販売するんですけど、
うん、
今回はちょっと海をイメージして、その鳥羽の雰囲気が伝わるような売り場作りをしたいと思ってます。
なんかこの大町のね、ヤドカリプロジェクトで前回北海道にね、の商品があって、北海道旅した気分になれるし、今度は鳥羽に行ったっていう気分にね、
そうですね、海女さんの町だったので、
はい、
この辺を
ねえ、イメージして、またね、皆さんがそういう風なディスプレイとかってされたりとか、雰囲気作りされるんで、もうこう、買い物に行くのも楽しいですよね。はい、今度の11日からということですね。はい、で、前回はですね、岩見沢の方に行かれた時にお土産が、ラジオ聴きの皆さんにありましたが、三田さん、今回もプレゼントがあるそうですね。
はい、はい、この、アラメ。
は、アラメ。
はい、
あと
大和立花の石鹸、
はい、お石鹸、
あと青万銅万っていう、
うん、
この
青万銅万、
はい、
うん、
海女さんをですね、守るマークみたいなのがあるんですけど、
この星みたいな、星マークみたいな、
ね、星のマークと、その一筆書きでこう、うん、でこう
書きますよね、
うん、から、はい、この海女さんが安全に帰ってくれるようにっていうマークなんですけど、それを、形取ったそのタオル、
うん、めっちゃなんか肌触り良さそうな、はい、ね、おぼろタオルというね、国産にこだわって作られたタオル、それからアラメもね、これも昆布に出ますけど、
はい、
うん、で、これは昆布をこう細かくね、こう切ったもので、あとちょっとひじきにも似てますけどね。
そうですね、古くから向こうでは食べられてるみたいなんですけど、伊勢神宮にも奉納されているっていう貴重な、
うわ、アラメ、うわ、それから大和立花石鹸ということでしたけど、
大和立花石鹸はですね、
うん、
大和立花っていう、うん、立花って呼ばれてるらしいんですけど、
はい、
みかん科の植物で、日本原産の野生の立花種としては、うん、沖縄県のシークワーサーと、うん、この立花、
ね、
はい、大和立花だけということで、
じゃあ爽やかな香りがする、
そうですね、すごくいい香りがして、
はい、これを3点をセットにして2名の方にプレゼントということです。ファックスは 0952-25-5650、 メールはradio@nbc-saga.jp、 はがきは郵便番号 840-0027、 NBC ラジオ佐賀、ヤドカリプロジェクト、プレゼント係、鳥羽のプレゼントと書いて送ってください。お待ちしております。はい、で、商品の発送はですね、当選者の発表は商品の発送を持って返させていただきます。いや、楽しい旅だったみたいですね。そして実のある旅になったみたいですね。はい、はい、今日は岩永さん、三田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週もいろんな情報をお伝えしていきます。お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございます。